はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助、新藤助
首里石峰と
ケージャージです。
よろしくお願いします。4月19日水曜日でございます。
イエス。
はい、ということで那覇市のサテライトスタジオから、放送してるわけなんですけれども ね、そうですね。
誕生日誕生日、
いや早っ。
あ、誕生日誕生日、
自分のアピール早っ。
今日な、
今日です。
おということはちょっと思いっきりオンで歌って歌って
お願いします。
ちょっとオンで、
これ俺が歌うってことですか。
シンガね。
なんでよ、おかしいだろ。
自分で
トゥーミーなのか。
あ、でも聞いたことないな。
あるよ、なんか。
どういうこと。
そういう人いるよ。
聞いたことない。
でもこのトゥーミーの、トゥーミーのパターン。
あ、そうなんだ。
はあ、
ちょっとじゃあ相方に歌ってあげたらいいんじゃない。
プレゼントくださいよ。
いえいえ、それはね、まあ、今から。おお、ほらほら、またお祝いしに来てる。こんにちは。
おはようございます。
ね、あ、来てくれたんですか。これの先ほどあの FM の派で、
はい、
あのイザラジっていうなんか居酒屋ラジオやってたんですけど、それのお客さんでも昼間から今日飲まれてるっていう鳥取県の観光客の方。
へー、なるほど。言い方よ、言い方、お前の。
いえいえ、だから沖縄楽しまれてるっていう。
昼間から飲まれてる。
昼間からお酒をお召しになっている。
いや、そっちじゃないわ。昼間からの方やん。、
ね、居酒屋ラジオだったっけ。
そうそうそうそう、
居酒屋みたいな。
へー、
あ、本当に来てくださったんですね。
すごい。じゃあ2回目なんだ。ラジオ。
あ、もう今日ラジオ聞くのはもう2回目ですよ。
うわ、すげえ。もう
お二人は、
はい、ありがとうございます。
頑張ります。
ありがとうございます。これからどこに行かれるんですか。
屋台村
に。
あ、
また飲みに。
さらに、
ね、
飲みまくりということで、
いいですね。引き続き、ね、楽しい沖縄を。
栄町、
次屋台村もすぐそこの。
あ、なるほど。
はいはいはい。
もう沖縄でショルダーバッグは前にね、体の前にもうちゃんと持ってた方がいいですよ、セキュリティ的に。
いやいや、
もうすぐ後ろすぐ取られます。
そんな治安悪いとこじゃないよ。いや、
前に
ズボンの中は入れなくていいですよ。
なるほど。
いや、さすが、いいな。
鳥取のいいところ一つだけじゃ教えてもらっていいですか。
これ聞きたいですね。
鳥取のいいところ、
これご夫婦で今相談されてますけれども、ね、
砂丘以外で、砂丘以外で。
最近なんかスターバックスかなんかできたとか言ってません
でした。できたとか言いましたね。
あ、なんか聞いたことありますね。
砂場が多い。
砂場コーヒー。
なんすか砂場コーヒーって。
あ、なんか聞いたことある。聞いたことある。テレビでちょっと聞いたことありますね。
あ、砂場でコーヒーを飲むってことですか。
違う。
どういうことですか。
そういうことじゃないと思う。
あ、
う
ん、
あ、
店舗があるんだ。
なるほど、
はい、あ、そうだ。
あ、面白い。砂場はないけど砂場がある。これは面白い。
そっかそっか。
ちょ
っ
と、ね、なるほど ね、
ネタにしたような店舗なんですかね。あ、知事のネタ。
あ、
鉄板なんだ。
なるほど。
あ、そうですね、
鳥取県知事が言ってるんですね。
鳥取県知事さん面白い方ですよね。
へえ、
なるほど。なんか昔あの佐賀県の花輪さんの歌でなんか、はい、オレンジの看板牛丼屋だけど名前は吉田屋とかなんか歌ありましたけど、なんかそれみたいな感じですかね。スタバじゃなくて砂場だよみたいな。
そこまで、ね、掘り下げなくても
ね。いや、いいよ。や、
ね、
深めさせれ。
ゲゲゲの鬼太郎も鳥取でしたよね。
あ、すげえ。あ、じゃあいっぱいありますね。
いっぱいあるね。
じゃあ、
うん、フナン。
あ、コナン。
あ、コナン。コナンって舞台鳥取なんすか。
うわ、す
げえ。あ、作者。へえ。
ちょっとアーティストが誕生するちっすね。じゃあ鳥取すげえな、
うん、ちなみに今日あの相方がね、あ、でもですか、今日相方があの誕生日なんですよ、
うん、あ、そうなんですよ。
あ、拍手ありがとうございます。
いや、本当
なんか鳥取の
本当に
鳥取の方言で、あ、もう始まってる。
あ、すごい。
あ、
すごい。
マイク拾ってるかな、これ。外でめっちゃ歌ってくれてますね。
ハセディアシン、
名前知ってるねえからね。シンって言うんですよね。
デートゥーユ
ー。あらー、
うるさいうるさいうるさい。
なんでよや、受け止めれ。
冗談でも、ありがとうございます。嬉しいです。
ありがとうございます。
あ、
またお願いします。
いってらっしゃい。
はい、
程よく
頑張って
程よくでお願いします、
ね、はいはい、は
い、いってらっしゃい。
7時までやってるんでまた6時50分にお願いします。
いやいや、
もうちょっとまた来てください。ありがとうございます。
ひげの蓄え方が喫茶店のオーナーみたいな。
いやーね、すごかったっすね。
鳥取からわざわざ新をお祝いしにね。
いや、ありが
たい。そっかそっか、わざわざね、
うん、来てましたね。
うん、ありがたい。
お、また屋台村とは逆方向行きましたけど大丈夫ですかね。
逆です。
なんかあるんじゃないですか、ルートが。
あー、ですかね。
違う屋台村行くんじゃない、もう。
ああ、あるんだ、第2の。
第2の。
お、なんか誕生日、うん、いいことありましたか。
初めて、
うん、
日付変わる瞬間、昨日バーで働いてたんですけど、
ほうほうほう、
お、はい、
黄色いトリプラスさんと、
はいはいはい、
アキッペさんが、
はいはい、お客さんのね、
来てくれ飲みに来てくれて、
うん、はいはいはい、
12時になった瞬間ケーキボーン、
あすごい、これはもともと普通に飲んでて12時になったらサプライズでケーキ出してくれたと。
そうそうそ う, そ う, そ う, そうびっくりした、初めて封した、
すごいな。
で俺今までそのね誰、うん、先輩芸人であったり、うん、先輩の誰かとか後輩、まあケーキを急にサプライズ持ってきて、
うん、
封って吹けよみたいなの立ち会ったことあるんですよ、
うん、は
い
は
い
は
い、自分がやれたことなくて、
はいはいはい、
あれ封ってやれよみたいな、
うん、
その12時になって、うん、照れちゃったムービー撮られて、
そうなんだ、ない人なんだ、
僕あんまないですね、サプライズ
と。でもこれなんか普通居酒屋とかで、うん、まあ、お客さん同士でってサプライズするじゃないですか、
うん、
だからなんかこのケーキは冷蔵庫に隠しといてみたいな、店員と裏で合わしといてギリギリに出すみたいな、
うん、
ありますけど、この店員で働いてたらサプライズされる側が、
うん、はい、
冷蔵庫預けといてできないさ、
もうチーズケーキだったんだけどとろけてて、
そう、
とろとろ、
そこはさすがに、
でもそれはそれで美味しいけど、
直前に買いに行くとかじゃなくてね、
それはそれで美味しい、
準備してくれてたんだ、
美味しいケーキいただきました。
いや、よかったっすね。
いや、
どっち冥利に尽きるのかな、バーの店員冥利なのか、うん、それともタレント冥利なのか。
あ、なるほどね、
なるほど。あ、うん、そのお二人さんはそもそも論タレントというか、
あ、もうオリジンファンですよ。
あ、じゃあもうタレント冥利につきましたね。
そうですね、
よかったじゃないですか。
うん、
なんか願い事したんですか。
願い事、
うん、
ふーってやる前に、
あ、そっか、
キムさんミサイル撃たないで、
なるほど
現実的だな。
いや、もう撃っていいんじゃないですかね、バンバン。
なんでよや
5、6発ぐらいはバシバシと
1、2発もダメです。
着弾着弾ね、着弾。
いや、5か6かでも言ってましたけど、1か2もダメですから。
マジっすか。
はいはいはい。
そうか、じゃあもうしょうがない。じゃあもう真の願いが叶うといいですね。
そうですね、
そうですね、
さすがだ。これで27、
8になりました。
よっしゃ、
うん、
どうするんですか、もうあと2年お二人まだでしょ、こっちは。
僕は、まあ、誕生日12月なんで、
うん、ちょ、なんか台湾の占い師には、
うん、
30になったらもう天下取ってるって
。おお、来ましたね。
もうそろそろ見えてないとおかしいですよね30で天下取ってるなら
30に台湾行く予定立てましょうよ。じゃあ、
あ、なるほど。
あ、でどうなったばっていう答え合わせで
胸ぐらつかむか、ありがとうと言うかと。
なるほど。
胸ぐらつかむ
か、
相当なクレーマーだけどな。
うん、
あ、楽しみですね。じゃあと2年待ち遠しいっすね、天下取る。
で、ね、またこの30になったら天下を取るっていう、
うん、
どこでよっていう。
まあな、
いや、天下はもう天下だから、地球の全ての
お
全てを牛耳るってことじゃないの。
あ、もう天下、その意味で天下。
天下、
あ、そっか。
いろいろ考えられますよ。バーで天下取ってるかもしれないし、これ もう
すでにな、
バーのアルバイトとして。
なるほど、うん、それ言うと、もう天下っていうなんか焼肉屋さんかなんかの、そこにちょっと店長的
焼肉天下で、
天下っていうところで
もう店舗取ったぞみたいな、
そうそう、なってる可能性が、ね、
それかも体に悪いもんばっか食ってるから俺、
うん、
その無天下天下の天下あなたは
天下物の方、
天下もずっと取ってますよって言われて、
着色料の赤の12はめっちゃ取ってますよみたいな。取ってますよ、
あなた、気をつけてください。
じゃあもうどうとでも言い訳できるんですね。
あ、そっか、
占いってすげえですよ。
あ、
うん、そっか。まあまあ、でもおめでとうございます、本当に
ですね、
うん、いっぱい来たらいいですね。あの、なんていうんですか、この
はいはいはい、
その機械からね、文字がいっぱい、シンに対して。
あ、おめでとうとかですか。
来てますよ、こちら。はい、さいつともです。シンさん、お誕生日おめでとうございます。
はい、
昨日は仕事中にばったりと会ってびっくりしましたよ。昨日は日付変わって祝ってもらいましたかと、
うんうん、そうなんですよ。
なんかプレゼントももらったんですか。
プレゼントはもらってないです、まあ、そのケーキだけ。
はいはい、
つとも、うん、さんとはいい、ね、うん、あの、たまたまなんですよ。そのあさとりょうって昔ジャンクトップっていたじゃないですか。
あ、はいはいはい、
のあさとりょうさんが、うん、開いてるバーなんですよ、
はいはいはい、
の向かいにある飲み屋さんに、なんかそのつとむさんが、この多分仕事関係で、
おお、
お疲れ様ですみたいな持ってきてて、
お
で、おー、しんさんしんさんみたいな、それでたまたまつとむさんに会ったんですよ。
ああ、なるほどね。
びっくりした。
うん、まあ、そう言いつつ本当はしんを祝いに来てた可能性もありますしね。
かっこよさ、そしたら
そしたら恥ずかしいから直ではいないけどみたいな。
そしたらあと、なんかちょうだいって思う。おめでとうも言ってから、
その時よくまで出たな。
その時は言ってんかったから。
あ、
そっか。
あ、パンヒゲさんがしんくんおめでとうさんと、
あ、聞いてくれてるんですね、リアルタイムで、
うん、ケーキ、うん、ケーキくれましたね。なんだこれ、ケーキって。 なんかあるんですね、コインとかケーキとか。
あ、なるほどね、このツイキャスでなんかケーキを送るみたいな粋な演出もあるんですね。
パク、おり、おいしい。
うん、ね、なるほど、
ありがとうございます、リアクションしました。
うん、じゃあ28歳、
はい、
うん、まあでも僕もね、なんか、うん、同じ年じゃないですか、学年は、
うん、はい、
でなんかシンが、まあ、相方として、うん、まあ、いつも4月に早く年齢が変わるんで、うん、僕もなんかもういつもどこかプラス1の気持ちで過ごしてるんですよ、
はいはい、
まあね、27歳ですけども、もう28歳の気持ち、
はいはいはいはい、
だから自分が28歳の誕生日を迎えた時には別に新鮮味はないというか、うん、28歳の誕生日を迎えたら、もう逆になんか29歳の気持ちになるんですよ、
はいはいはい、なるほど、
っていう感じですね、僕はこの誕生日の、
なるほど、
この離れ方的
に逆に、うん、なんかやっぱお笑いやってると、はい、一応若くいたいさ、若くいたいとか、なんつうか芸歴とか、
うん、あ、まあ芸歴、まあ、
下で行きたいさ、なんか言う時って、
まあ、新鮮味があるみたいな、
まだ20いくつですよっていう、
はいはいはい、
なんか分かる、
年齢が、
年齢をちょっと下に行きたいんですよ、
あ、まあ、なんとなくな、
大丈夫って言われるじゃん、28とか言ったら、あと2年じゃんとか、なんか、
うん、まあ、
節目みたいな、
なんとなくの、ね、節目があるんかな、
だからこいつが年齢とか聞かれた時に俺はもう27だったんですけど、
うん、
こいつがまだ26の時に、うん、あ、まだ26ですって言えってこう心の中で思ってるという、
あ
俺も含め26ですみたいな感じで思われたら、思われるのが良かったんですよね、あ、今まで。
そうなんだ、
お、うん、まあ、でもない、プラス1だ、まあ、別に対外的なことは、まあ、そのどっかになんかありますけど、ちょっと下に見られた方が得するんじゃないかなみたい な、うん、なんかそういうこともあるんですけど、まあ、それとはなんか逆でというか、感覚的にはプラス1で、
なんか年齢で、うん、だから言うでしょ、そうやって、例えば俺満で、
はいはいはい、
例えば俺が40だとしたら、
はいはいはい、はい、
40ですとか話したら、あ、じゃあ今年41なんだ、あ、そうですねってなるさ、
はいはいはい、はい、
でその開始をちょっとはしょるために、一応今年40なんですけど、あ、今40なんですけど今年41になりますって、
全部
こっちが言ったら、いや知ってるよやって開始が来るときあるじゃないですか、40の次は41、わ、分かってるよみたいな。
なるほど、
これどっちをどうしたらいいんですかね、どっち、意味わかります、
はいはいはいはい、
特に1月生まれですよね、
そうなんですよ、
なんかちょっとややこしそうですね、
そう早生まれって、そこもあるんですけど、
うん、で最初に、うん、あの今のパターンだったら41ですっていうのは、
うん、
嘘をつくことになるんで、あとあとなんかの話で、
うん、
ない、それはないと思うんですよ、うん、だからもう今の
マンで行った方がいいのかな、
マンで行った方が一番、
相手のじゃあ今年41なんだみたいな、
うんうん、
次41なんだ的な、
もうそのキャッチボール待ちでいいんじゃないですかね、うん、
なるほどね、
うん、
じゃあそれでいきましょうね。特に面白いことは言えなかったんですけど、すいません、
いえ
本当すいません、
いえ、そういう時間ですよ今は、もう満か満じゃないか満か満じゃないかっていうのを
気になったんですよ、この数えと満のやつって、
うんうん、
なんか中途半端でしょ、だから早生まれっていう言葉も生まれてるわけだし、
はいはい、
はいはいはい、
なんか早生まれっていうのがあるじゃないですか、遅生まれはないけど早生まれはあって、
はいはいはい、
誰が4月に決めたの
ですよね、確かにそれはあるな、
うん、
ちょっとよくわからなくて、
だし早生まれって学年にとったら遅生まれですもんね、
うん、
これが僕ずっとしっくりこなかったんですよ、
学年で言えばね、そうだよね、はいはいはい、前の年と同じ年、ま
あ、先輩であってもよかったね、
そう
先輩というか早くに設定してもよかったんだもんね、
うんうんうん、
年末年始が忙しいからちょっとずらしたんかな、
あ、ちょっとそれどころじゃねえって、
うん、そうちょっと 2,3、はい、ヶ月は置こうぜみたいな、
うん、じゃあもう、うん、学年で言ったら遅生まれだけど、
だから、うん、だから俺どしもなんて言っていいか、まあ、これも何回も言うんだけど忘れるけど、うん、どっちの年で行った方がいい、何年俺みたいな、
あ、年っていうのはこの
同い年の同い同級生は、
はいはいはい、
例えば牛なんだけど、
はいはいはい、
俺が生まれた1月っていうのは虎の年、
なるほど、
どっち言うの、
確かに、
年って4月スタート、それとも1月スタートなんですかみたいな、
確かに
俺年は確かに1月スタートですもんね、基本的には、
うん、そうなんです
よ、干支が変わりますもんね、正月に、
俺なんか見通しだけど、うんうん、なんでや馬だばみたいなやつもいたもんね、
うん、
馬ってなんだばやって、
あ、逆もあるんだ、
はい、
あ、なるほどね、
あ、まあでも確かに、でも年はもうその年でいうイメージありますけどね、
年って
学年じゃなくて
アジアだけ、日本だけ、それともなんか西洋もあるの、そういうの、
見通しとかですか、見
通し、生まれ、
イメージは中国から来てるイメージは勝手にありますけどね、
じゃないんだ、
うん、西洋にあるんかな、あ、これ不思議だな、
ペガサスとかですかね、
ペガサス、
ペガサス、ユニコーン、
そうなっちゃう。
ドラゴン。
おお。
あれも蛇とか普通にそうだな。
全部驚しあれだな。
超
なんか、ね、
スフィンクス年とか
になるの。スフィンクス。
エジプト。
いやスフィンクス。
いや白目無関係や。ユーストリーム用に白目無関係や。
あれはねなんかちょっと別の神話っぽい
ですね。
なん
かフェアリー、フェアリーとかじゃ
ね。ああフェアリー。あれケンタウルス年とか。
あえケンタウルス。
え白目無関係や。
えケンタウ
ル。ええ俺の全部白目無関係や。
あれ何神話っていうの、こういうゼウスとかのそういうケンタウルスとか何神話。
オリンポス。
ギリシャ神話。
ギリシャ神話。
ギリシャ神話か。
あ
ギリシャか。ちょっとわからんな年はな。
あ確かにこれ外国人にいたら笑われる可能性もありますよね。僕馬年の生まれなんですよつって、馬ってなんだばみたいな、
まあ、可能性が、うん、ただワーオーっていうかもしれない。
びっくりする
エキサイリー。俺はちょっとあのヤギなんで、
はいはいはい、
ザか、俺ザの話か今これ。
ヤギは
ザ、ね、
ヤギ年じゃないですね、はい、
ザなんですけど、うん、ザヤギザ、
はいはいはい、
ヤギはちょっとねあの宗教によってはちょっと悪魔の化身じゃないですか。
あそうなんですか。
サタンの格好ヤギですもんね。
だったっけ。
ああでもなんとなく、
う
ん、
足とかヤギ
じゃない。
西洋行ったら俺はもう悪魔なんですよ。
ああなるほど。ヤギ座、ヤギ座生まれ、
まさに本当に悪魔です。まあ、台湾行った時もガンガン俺悪魔やりましたから。
いやいや
万引きもいっぱいやりました。
やってたかや。
万引きも置き引きもいっぱいやりましたから
。いやいや何を万引きしてれば。
全然時効じゃないよ。
食い逃げも、食い逃げもガンガンやりました。
時効じゃないよだから。捕まるよこれ。
なんかあのカタツムリのやつ3つ食って全部出してやりましたから。
いやそれは自由にせい。それはまずかったら自由に出せい。それは
あの真のあれ美味しそうだったの。そういえば今更だけどとんかつのやつ、
台湾の
とんかつ。
あ懐かしい。
めっちゃ美味し
い。なんで今言うんですか。
台湾のとんかつ。
あれですよね、とんかつ屋台で、
や
もう顔ぐらいの
地下の屋台で、
並
んで買
ったの。
買ったの覚えてない。
買った覚えてない。
あ
この袋に、袋ってかファミチキみたいな袋には一応入ってる
んだ。板さお前が隣のお姉ちゃんに勧められてこれ買ったんだけど、うん、お前がずっとギンギンだったやつ。あの隣の姉ちゃんにずっとギンギンだった。
そんな時間ありましたっけ。
あったあったあった、
お前のチンタオをずっと押し付けて。
誰のビールがチンタオだもん。
誰のビールがチンタオ。それ普通だろそれ。
誰のあそこがチンタオ、青い島だわ。
いやもう本当に久しぶりだったけどごめんね本当。
い
やでもおめでとうってことでしょ。だから全部トータルで。
ね、
そうそう、なんかさ、うん、グッドモーニングのガッちゃんから おめでとうございます。
ガッちゃんはでっかい方か。痩せてる
痩せてる方
ね。あの何だった、
ま、だ覚えてんばん。
花が、花限界の花がもう
終わった。
花が
終わった。花ラストってなんだろ
う。見た目ごぼうの妖精みたいなやつ。
妖精。あなごぼうの妖精。そうだね、
うん、ごぼうの妖精。木の妖精でもい
ける。木の妖精。
あのチルチルミチルの最終的に呪われて動き出す木の妖精みたいな。そうそう、
うん、あはいはいはい、あれね。
はいはいはい、
お誕生日おめでとうございます。
あすごい、
うん、
お嬉しい。
あ今来たの。
放送前にちょっと来て、
あ
すぐ59分ぐらいに、
うん、
こいつはもう可愛がってやろうと思いましたね。
ああ
いいな、
このパターンだ。
もういいやつだ。この放送も聞いてから、これを聞いてもう一回放送中にメール送ってくるかもな、
うん、そうね、
おう
送っとこよ。
これだったら逆にハードルちょっとやばくない、うん、送ってこなかったらあれだよ、お前聞いてなかったわってなるんじゃない、
ま
あ、
そうそう、逆にそのオーディション試してます、試してます、
そのオーディション。なるほど、
抜き打ちチェックです、
うん、後輩聞いてると思うんだよね。
でも鼻詰まってっからもうダメと思う。
関係ないよ、
基本詰まってますけどね。
異常に詰まって
る。
もう鼻で息してないから死ぬと思う。30点前で
かわいそう。
確かになんか、うん、
あれ死ぬはず。
いつも口呼吸してるイメージありますね、
うんうん、
あいつムービー 見たらすごいよな。
ムービー、
イヤホンでムービー見始めたらもう口呼吸に集中。すっごい音立ってるもん。
あ確かに
やばいっす
よ。死に笑ってるよな、そしてな。
直した方がいいっすね。
はい、ということで本日4月19日、
はい、
新十助真の誕生日ということで、
うん、
後半の企画では誕生日のお話を教えてくださいというコーナーもありますのでね、
はい、
そちらの方のメールも募集しております、
うん、
メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします、
うん、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。 良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンをやっております。
はい、やってますね。
いやー、それでは、この時間はこの企画いきましょう。
うわ
ー、
やばいやばい、
この後からやる。
よいしょ
よいしょ
よいしょ。
はい、ということで水曜オリジン青では3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれリスナーさんからメールを募集しております。はい、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。
うむ、
ね、やっておりますよ。
はい、
で本日は先ほど言った誕生日のお話を聞かせてくださいと、
皆さんの、
あ、そっかそっか、
いうコーナーが始まりまして、
なるほど。
であと怖い話を聞かせてください、うん、そして目覚めよケージャージ世代の3本立てでお送りしております。
はいはい、
さあ、それでは、その3つのコーナーのうち、うん、まずは1つ目、新コーナーからいきましょう。
はい、
誕生日の思い出聞かせてください。
おいしょ。
嬉しかった誕生日、悲しかった誕生日、忘れられない誕生日あなたが持っている誕生日、今噛んでました
噛んではない、
噛んではないですか。
嬉しい肩とか嬉しい肩誕生日、
外国人、
楽しい肩誕生日
肩誕生日、
うん、映っちゃったんだ、
うん、
ち
ょっと小さい
ですよね。中国系ですね、中国系の喋り方を。
いや別に薬局のアルバイトしてるから映ってないですよ、うん、いや、悲しかった誕生日、うん、忘れられない誕生日、うん、あなたが持っている誕生日エピソードを聞かせてください。
なる
ほど、来ました。それでは、
いろいろありますよ。1
つ目こちら、新藤助のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
どうも。
新さん、お誕生日おめでとう。
あ、嬉しい。
今日は早く帰れますようにと、うん、誕生日の思い出聞かせてください。小学生の時、近所の友達の誕生会に呼ばれて、しょうもない手作りの飾りを作って持っていったら
そんなこと
なんかの輪っか作ったんかな、うん、他の人たちからのプレゼントは全部お金がかかっててびっくり。
あ、なるほどね、
その人たちからの視線が痛かった。皆さんはお誕生会とかしてもらってましたか？追伸、5月1日月曜日か2日の火曜日の平日、貯水率と賞の誕生を当てたご褒美のプレゼント、うんうんうん、いただきに伺います、
はい、
ありがとうございますと、
はい、
来てますね。
ありがとうございます。
誕生日会かある？
まあ、僕が主催したのはなかったんですけど、なんか周りの視点が痛かったで言えば、一回ラジオでも言ったかな、あのコキザミプラス の、うん、あのディレクターの神谷さんの、
はい、
まあ、この誕生日ということで、うん、まあ、このコキザミさん筆頭に、うん、まあ、ちょっと誕生会やろうぜということで僕も呼ばれして、
はいはい、
じゃあ一人一品なんかプレゼント持っていくかっていう、
うん、
まあ、ことになりまして、うん、でみんななんかもう上等なスパークリングワインとか、
お
で神谷さん、あ、スパークリングワインなんか好きで喜んでくれるだろうなとかいろいろなの、
うん、
なんか集めてたんですよ、
うん、
準備してて、うん、で僕は、まあ、このワンハンドガンっていうなんか4000円ぐらいする、うん、なんか要はこのパーンっていったらものすごいクラッカーみたいな、
うん、
が鉄砲の形してて、まあ、紙でできてるんですけど、見た目ちゃっちいんですけど、でそれですごいクラッカーの紙吹雪がパーンって出てくるやつを、
はい、
もうサプライズで、これ一番悪かったんですけど、もう周りの多分誰にも相談してなくて、うん、ハッピーバースデートゥーユーつって誕生ケーキを、
うん、
もう神谷さんがフーってやった瞬間に、うん、パーンってそのものすごいクラッカーを飛ばしたんですよ、
は
い
は
い、誰にも相談なしに、
うん、
でパーンってたらまずものすごい音鳴るんですよ、
うん、
これも下調べしてないですから、
うん、
もうパーンってすごい音鳴って、
はい、
普通のバーだったんで、
一発だけよね。
そうそうそう、その時点でもう滑ってますよ、うん、何今の音って周りの人びっくりして、
はいはい、
でその紙吹雪がモーリーさんの顔面にフォサフォサフォサってなって、
はいはいはい、
二つ目滑って、
まあ、主人公でもないもんね、
う
ん、
そうそうそう、
その時のモーリーさんは、
うん、で最後じゃあみんな一個ずつプレゼント渡そうって流れの時に、みんながワインとか、
はい、
なんだ渡してる時に、うん、実は僕のはこれですって言って、うん、さっき滑ったワンハンドガンをプレゼントした時の、
うん、
周りの痛い視線、
はいはい、
すごかったっすね。もうあれ以来本当にもう仲良くさせてもらった神谷さんと、うん、もう仲悪くなりましたから。
これ何、ワンハンドガンもう1回使い切りってこと？
一応なんかカートリッジで弾詰め替えられるんですけど、
弾買えばいい
んだ。これもちょっと別売りなんですよ、
はいはい、
でもいろいろなんか判断見せたなっていう、あれは視線が痛い誕生会ではもう上位というかもうベストですね。
もうめっちゃ盛り上がると思ったんだ。
もう うわすげえなんだこれっていうなんか盛り上がりを、うん、その時は多分テンションもおかしかったんですよ。なんか想像してて、蓋開けてみたらいや全然違うなっていう。
はいはい、
うん、
あれはね、これはもうじゃあ現場にいたってこと。シンも
僕いました。僕は芋焼酎、
うん、
一応お前もなかなかだったけど、うん、正直ちょっと純選手もちょっと滑ってたけど、空気銃渡してた。空気銃お前もガンダバや
ガンとガンダ。
一応それ悪かったのが、俺実は純選手と二人でドンキホーテに買いに行ってたんですよ。
あ、
で最初二人でワンハンドガン買いますみたいな話してて、でこれもいいけどこれもいいなみたいな感じで、はいはい、二人とも多分方向性が違ってたんでしょうね。
じゃあ神谷さんが空気銃使うんでしょ絶対。
なるほどね、
ディレクターが、
うん、確かにな、
急出しを空気銃でやるとかないで
しょ。いやまあそういう思い出がありますね、
うん、
続きまして、センダリーナさん、
はい、
お晩です。夏生まれのセンダリーナです、
はい、
誕生日の思い出聞かせてください。小学生の時は毎年お友達を呼んで誕生会をやりましたね、
うん、
仙台は七夕祭りが8月に行われるので、
いいな、
誕生会の時に母が笹を用意してくれて、お友達と七夕飾りを作りました。七夕飾りは、毎年学校の七夕集会で作るんですが、その時の滝は体育館の天井に届きそうなくらい大きなものでした。
あ、
すごいな。母が用意してくれたのは2メートルぐらいのすっかすっかの質素なものでしたが、お家で七夕飾りを作れたのはいい思い出になりました、
うん、
プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性と七夕祭り、仙台七夕祭り前夜祭の花火大会を含む200ミカコース希望ですと。
なるほど、
おいいな、この七夕祭りね、
行きたいな。仙台涼しそうじゃない。
でみたい、涼しそうですね、うん、しかも牛タン食いたいですね。
ああいいっすね。
あ、いいな
牛タン。
でまた七夕祭りが8月ってのがなんか不思議ですね。
ですね。
おお、なんか旧暦にやってる
のかな、
うん、ことですかね。
うん、中国から来たやつかこれって。
あ、それも
分からんな。一回調べた気もするけどね、これでラジオで。
あ、だったっけ、
織姫彦星の。
なるほど、
なるほどね。8月にとりあえず仙台は七夕祭りがやってると、
なる、
うん、誕生日とセットになるみたいなね、
うん、
ことがあるんですね仙台だと、うん、はい、ということで、メール以上2通いただきました。
しゃ
ー、あー、もう、あ
ー、もう
消えゆくコーナーだし。2通は
誕生日ってやっぱそうかなと思うんだよな。
おと、ここで、大城さん、大城ディレクターが、付箋紙のついた誕生日プレゼントですか。ちょっと読めます、この付箋紙。
いいんですか。じゃあ、新十助新様、うん、お誕生日おめでとうございます。
う
まい酒、うまいタバコ、うまい話の3点セットです。
うわ、すげえ。何これ、
うまい話、うまい酒、うまいタバコ、分かりますけどね。
おお、おめでとうございます。これ大城さんのプレゼントですか。へえ、
まずはうまい酒に
当たるでしょ。高いやつだ、高いやつ
だ。あ、これいいやつだ。
サントリーザ・プレミアム・モルツ、マスターズ・ドリーム、醸造家の夢。
うわ、
あ、これコンビニとかでめっちゃ高いやつだよ。
高いやつ、330ml のやつだろ。330ml、
詳しいな、うん、
そして
ずっとそれ買いたいなみたいな見てたんだ。
うまいタバコ、ダークのロング 12mm ですよ。
あ、いつもお前が吸ってるやつだ。
そうですよ。
あ、これ調べてくれてるのまた嬉しいな。
嬉しいですね。そして、
うん、うまい話、
スクラッチ、
う
わ、ウルトラマンスクラッチ、
1枚200円のやつ、
1円玉削るようだ。
はいはい、あ、
すごい、
それで
ちょっとやって、
じゃあやべえ、最高100万とかですよね。
プレゼントでもらったスクラッチを削ったら、
うん、1等100万のやつ、
1等100万のやつ、
うわ
が3枚、
やばい。ウルトラマンが8個か9つ出たら100万のやつ。
そうです。
すごいな、
全マスにウルトラマンが出たら、
はいはいはい、
100万円。
あ、だからこれうまい話にしないといけんから、
うん、
だからもう1枚目ダメ、2枚目ダメ、3枚目で100万円当たったんですよとか、なんかそういうことじゃないですか、うまい話ってのは。
なるほど、
削っています、
うん、
やります、
やっていいんじゃないですか。いった
ら縦横斜め、あ、縦横 3×3 のマスなんですよね。
なるほど、これ全部出れば100万、
うんうん、はいはいはい。
右削りましょう。すげーなー。
右の列、ウルトラマン1人、
うん、おお、出た、9分の9のウルトラマンで100万ですから。
4以上出たらなんか賞金がある。
4からで4、ウルトラマン4で200円ですよ。
お、詳しいやつ、や
っぱ。いや、俺も全部知ってますよ。
我らがケージャージ詳しいやつだ、こういうのは。
もう何でも知ってます。地球の仕組み全部知ってますから。
いや、嘘つけ。
宇宙の成り立ち全部、
いや、神様やしや、
全部。
あ、
さあ、
ハズレです。 1枚目外れちゃいました。
美味しい話じゃないですか。
いや1枚目外れ、
はあ、1枚目じゃあいきますか。
いやまだまだ
すげえな。
まだまだね、
うまい話にはまだなりますから ね、
ね、
うまい話。
あ3枚目、あ2枚目か、2枚目、
うん、
外れです。
あ
これもうまい話への振りがね、
うん、
完璧っすよ。
これでも本当になったらすごいことですよ。
これはすごいですよ。そしたらもうどうする、100万だったらやばいな。
100万、99万も FM さん1万は真に、
そういう配分なんだ。
なります、
ね、その1万のうち 70% はオリジニですからね。
やばい、
はい、
外れ。
え
3枚目外れです。
外れ。
え嘘、
ええ、
嘘そう、嘘そう、
なんかうまいこといかんもうまい話。3枚合わせたらウルトラマンがなんかなんかなんかななってないば。
じゃこれリスナープレゼントで。
あいいっすね、
ゴミ堂や。絵に描いてようなゴミ堂これ。
いや分からないっすよ。
コウタ君見学に来てるんでカバンにスッと入れときます。
え、これウルトラマンファンでもいらんやんこんなの。
サイン書きましょうよ。
いやでも外れたとしてもタバコとお酒もらえたんでね。
いやすげえ。
なるほど、
ありがとうございます。
1000円以上しますよこの全部で。
ですよね、余裕でしますよね。
いやよかったですね、誕生日のコーナーでまたこれ、
あれね、ちょっとビールの方は、
はい、
あの口がちっちゃいんですよ。
はい、
あ本当だ。
でも量は350じゃない、330でしょ、
はい、
飲んでももう終わりかなと思ったら結構残ってるパターンなんですよこれ。
はあ、工夫してるんだ。
分かんないですけど俺はそう感じました。俺
なるほどね、
ちょびっとちょびっと
なんか、いや普通に飲めるんですけど、
はいはいはい、
なんかあれ結構長く続くなみたいな。
これもマスターズ醸造家たちの策略ですね、
うん、醸造家たちがもうこの飲み口にな夢を託してるんだ
かもしれないですね。
すげえ。いやありがとうございます。
おめでとうございます。
いやありがとうございます。おめでとうございます。
けどでも、うん、コーナーは淘汰されそうですけどね、
うん、でまだわかんない。
まだわかんないですよ。
まだわかんない
です。他のがもう
俺のプロレス、俺のコーナーというかケージャージ世代でプロレスが多分で100万通ぐらい。
デージクリアシや、
プロレス。
いや
人気ですからね。
猪木さんのラジオでもそんな来ないでしょ。
まあまあそう。
いや来るやんに、猪木さんのラジオ。
100万通来るか。
そうやん。
相当で100万通って。
私抱かれましたとかそういう人も来るか。猪木さんに抱かれた
こと。これはカットだ。
可能性がある。
ちゃんとそっからいるんだ打ち合わせから。
じゃあ二つ目のコーナーいきます。
お、
怖い話を聞かせてください。
よいしょ
よいしょ。夏にはまだ早いけれど、怪談、都市伝説、心霊、不思議、トラウマ体験などなど、うん、怖い話を聞かせてください。
はい、
まずは一人おがりのマーミーさん。
はい、
しんさん、シルミーちゃん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは。
なんでお前だけちゃんなの。
いやいや
なかったの。
いや別にないよや。
一人おがりのマーミーです。テアンディ。
うん、手やんで
いい。怖い話を聞かせてください。あれは中学校のテスト勉強で妹と一夜漬けしていた真夜中のこと。
ほう。
襖を挟んで向こう側には父と母がいびきをかいて寝ていました、
うん、
私と妹がうとうとし始めた午前3時、母のいびきがピタッと止まり、突然お経を唱えるような男の声に変わりました。私は手やんでいいと目を覚まし一人で聞いているのが怖いので、いいすっかり爆睡していた妹を起こしました、うん、妹も
怖い怖い、
うん、手やんで
妹もかい
と叫びました。
これ血の問題かこれは。
そして二人で思い切って襖を開けると、その声はピタリとやんだのです。慌てて母を起こすと、どうやら着物を着た男性が足元に立って、こっちこっちと手招きしていたんですって。母は必死に抵抗していたようです、うん、はあ怖かった、手やんで
いや全部に使えるやしてやんで。
すげえ、手招き系は危ないっすよね。
いいな、うん、これすごいな。怖い話を軸にした、うん、テアンデイというお笑い話にもなりますね。
テアンデイが使いたいんですね。
ですね。
誰が手招きしてたら行きます？
誰が手招きしてたら、
それが幽霊だと分かっても。
ああなるほどね。あ、幽霊だと分かってもってなったら、うん、うん、でも身内でもいかんよな。
身内が怖いよな、もう、
うん、
完全に引きずりというか引っ張ろうして感じするような、うんうん、身内だと。エブリル・プレスリーとかとちょっと行っちゃうかもしれない。ツイスト
あ、なんか美味しいのあるかなみたいな、面白いのあるかなみたいなね。
分かんないですね。で続きましてこちら、本日は匿名希望さん、
うん、
怖い話を聞かせてください、
はい、
本日は匿名でお願いします、うん、以前日中にシャワーを浴びていた時、玄関をドンドンドンと叩く音が聞こえました。
ほう。
宅配業者なら名乗るので、シャワーを浴びてても返事をするのですが、その人は名乗らないので、新聞の勧誘おじさんだと分かりました。
はいはいはい。
名乗らないんだ。
私は出る気もないし、うん、まあ、風呂入ってますしね、出れないし、無視していました。うん、すると、おじさんはお風呂場の曇りガラスから覗いてきたんです。 一瞬ですけどね、かなり怖かったですよ。おじさんはいるかいないか確認しただけなんでしょうが、確実にアウトですよね。まあ沖縄の新聞って言ったらどちらかなんですけどね。プレゼントは背の高いメガネの似合うボディーガード希望です。
へえ、すげえな。
なるほどね。
絶対女の人と思ったんじゃない、うん、覗いたんじゃない、女の人だろうと思う。
あ、もうこれ新聞の勧誘関係なしに、うん、もうただ見たかったんですかね。
うん、あ、それが田代正史だったかもしれないですね。新聞の勧誘じゃなくて
マーシーが。
あ、いいな、そしたら逆に光栄かもしれんな、
ね、え、 あと匿名って言ってたけどちょっと分かっちゃいましたけどね。はい、ということで、
うん、はい、
続きまして国分寺の加藤ちゃんさん、
お、
怖い話を聞かせてください、うん、シルミネ淳二さん上手に読んでくださるかしらと来てるんで行きましょうか。あ、
僕がこの石峰淳二、稲川淳二さん風に読むっていうやつやってましたけど、うん、
え、
いや、やっていいんですか。
お願いします。
こんばんは。こんばんは、石峰淳二です。私の母が4人目の子供を産まない選択をして赤ちゃんを供養していなかった時期、
はい、
うん、私は毎晩金縛りに遭っていました。
え、
お風呂の蓋を開けたりタンスの引き出しをギーッと開けたりして誰か出てこないか、こんな怖かったんですね。坊ちゃんトイレの下から足をガバーッと掴まれないかずっと怯えてたんですね。それから1、2ヶ月ぐらいして金縛りはピタッとやみました。大きくなってから聞いた話、その頃母は母の姉と一緒にお寺に行って水子供養したそうな。赤ちゃんはこの世に出てきて、この世に出てきたかったんだね。うとうとー、はい、
ほとんど入ってこなかったんですけど、一応は
これ絶対お前が読んじゃダメなやつだったよな。
一応これこのまずメール見て、うん、これ瞬時に判断しないといけなかったのか、うん、俺が料理するのかどうかっていうね、
ね、
ところをちょっと見てなかったですね。途中からちょっと僕のエッセンスをギーとか入れてたんですけど、
相当癖のあるエッセンスでしたよ。かなりだいぶ、
いや、まあ要は、
まあ、でも何でしたっけ、水子の供養してる時期に金縛りに会ってたと、それでいいですか
っていうことになりますよね。
なるほど、供養してなくてか、
してなくて会ってて、水子供養したらピタッとやめましたと。ああ、なるほど、
すごいっすね。
加藤ちゃんさんの話はリアリティに溢れますよね、いつもね。
そうなんです、もうすぐイメージできるんですよ、うん、あの時代なのかなっていう、ちょっとね。
あー、なるほど、
相当そういう時代、
はあはあはあ、も
うむしろ遠の物語時代かなって思うぐらいの、なんか明治ぐらいかなっていう思ってしまうんですよ。
ということで、怖い話をしてくださいは、はい、3通と。
あ、3通、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続きまして、目覚めよ K ジャージ世代、
よいしょ
よいしょ。
新都助世代には分からないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてくださいということで、はい、まずは国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
目覚めよ K ジャージ世代、日光写真、
日光写真、
ほう、
日光、まあまあいいや、昔学県から刊行されていた、うん、小学生向け学習雑誌学研の科学、懐かしいね。毎月買ってもらってた人いるかな。昭和40年代50年代 のによくあった付録の日光写真で、ドラえもんの写真とかを現像してた人手を挙げて、はい、まあ、日光写真ですね、
はい、
キットに種紙と呼ばれる白黒反転した絵柄を印刷したパラフィン紙と、観光紙が入ってました。観光紙に絵柄を載せて何分か太陽の光にさらすと化学反応を起こして、
はいはいはい、
絵が紙に焼き付くというもので、カメラのように好きな写真が撮れるわけでは、そうか、カメラのように好きな写真が撮れるわけではなかったです。
なるほど。
私は几帳面ではなかったので、絵柄を日光にさらしている間に絵柄と観光紙がずれてしまい、派手にピンボケしたドラえもんが完成したりしてましたということで、
はあはあはあはあ、
今大塩さんが画像を検索してくれて、
いや、なかなかの科学ですね、やっぱり。
何を見せたか、一回日光東照宮の写真がバーって出てきました、
ね、あ、やっぱりそうそう、だから日光写真と日光、
はあ、すごい、なんか
要は
レトロですね。
写真の仕組みが体験できるってことです
ね。なるほど。
あ、なるほどね。
科学として。科学の。
おお。そう
ですよね。 フィルムじゃないけど紙に焼き付ける、
うんうん、はいはいはい、
原理もまあそれであるので、
あ、もうまさに青写真っていう状態になるんですかね。はあ、うん、
あ、もうずっと晒しておかないといけないんだ、太陽に。
途中でずれる、
はいはいはい
はいはいはい、あ、そっかそっか、
すげえ、カメラセットのヒーローとか、うん、
いやすごいっすね、
頭かなんか生えてますよね
ほう、なんだもこれ、そっか、その時代のじゃ、うん、まあ、ドラえもんは今もあるけど、うんうん、人気のキャラとかが、うん、この日光写真になってたんですかね。これは知らんかったな、面白い。
40年代50年代にあった付録ですからね、なかなかですよこれは。さあ、うん、行きましょうか。続きましてパンヒゲさんからいただきました、
ありがとうございます。
しんさん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
K さん、シュリミーさんもいろいろとおめでとうございます。
いろいろとね、
久々に登場のパンヒゲです。
ありがとうございます。
目覚めよ K ジャージ世代ラジオ体操、うん、それは、またずれをしていた子供時代の話、うん、ラジオ体操はめくそ鼻くそつけたままパジャマじゃなくシミーズで参加している子供が多かったですね。
シミーズ、ほう、
これはあと、フォルクスワーゲンが流行っていて、1日に7台見かけたらラッキーな日になるというよくわからない遊びがありましたよ。今で言うとおはようおじさん、かっこポンポンおじさんとも呼ばれてるを見かけたらラッキーみたいな感じでしょうね、
はいはいはい、
ではバイナラーみたいな。
なるほど、
はあ、なるほどね、
まあ、ラジオ体操ね、
懐かしいな。
きつかったな、俺、きつかったんですよ、もうおねんねさんだったから俺
あ、起きれない、
うん、ラジオ体操起きたらもう大体起きればもう覚めるじゃないですか、
はいはいはい、
最悪ラジオ体操始まればもう覚めるじゃないですか、もうその日じゃ起きるみたいな、はいはいはい、全然なんですよ、
あ、そんなイメージないですね。
起きてもダメ、ラジオ体操やってもうやばい眠りたいぐらい、もう倒れそうぐらい、
あ、なんかそういう時間はもうぴったし、僕はここには目覚めてますよみたいなイメージ勝手に持ってますけど、
いや、もう全くないですね。ちっちゃい頃は
おねんねさんだったんですね。
おねんねさんでした、
ね、一応あれですか、スタンプもらえないと先生から怒られる、
まあまあそういうパターンでした、スタンプは。
あ、なるほど、もう反響性みたいな感じだったんですね。
確かにめくそ鼻くそつけたままありましたね。
でもこの清水っていうやつを、うん、この今また画像で検索してくれてるんですけど、
本当
かな、うん、本当、もうなんか蛍の墓みたいだね。
うん、なんか普通のノースリーブの下着とは何が違うの、これは。
シミがついてるかついてないかじゃ
ん。いや、そしたら何で売り出してれば。
シミーズだから。
シミありで売り出してるんだ。
シミで、
ね。誰が買うばそれを。
マシーズと。
まあでもこんな感じだったなって思いますよ。身体測定とかもさ、身体検査、はいはい、ちっちゃ、みんなもそう、ちっちゃい頃もパン一だったさ、男もんなも。
あ、でしたっけ。
でした。
でしたよね。なんか知らんけど、これで学校中歩き回ってさ、保健室まで行って、はいはいはい、やった記憶もあります。
女子だけなんか黒いカーテンでもう絶対見れないように
みたいな。ちっちゃい頃から。ちっちゃい頃もうちっちゃ ちっちゃい女の子も男と一緒でしたね。
へえ、あ、この小1小2とか、うん、
教室で着替えてマッパになって、
はいはいはい、
パンツ一丁で、
おっぱいぶるんですか。じゃあ、
いや、ちっちゃいからないんですよ、まあ、ちっ
ちゃいからか。
だからもう学校中歩き回って列になって歩いて、
へえ、
で保健室まで行くっていう。
あ、なるほどね。じゃあそれはもうまた今、ね、変わってるんでしょうね。
うん、さあ、続きまして、うん、独りよがりのマーミーさんからいただきました。目覚めよ K ジャージ世代、
はい、
私のお友達に飲食店などに置いてあるビニールに入った紙のおしぼりを持って帰る子がいます。確かに持っていると、便利な時あるよね、
うん、
それを見て思い出したのが紙石鹸、
ほう、
油取り紙みたいな形態で、うん、水に溶かして使う紙石鹸、あんまり泡立たないし、無香料だった気がします。 K ジャージさんなら小さい頃使った経験あるよね。今はどこのお手洗いにも、手洗い用の洗浄剤があるからほとんど必要ないけど、うん、公園や屋外での手洗いに重宝したな。紙石鹸テアンデイっていうことですね。
見たことない。
紙石鹸ありましたよ。なんでかな、ぼやぼやしてるよな。一応あったんですよ、紙石鹸
で。これなんか話だけ聞いたら、うん、今にも残ってて全然おかしくない商品だよな。
あるんじゃないですかね、なんかおしゃれになってどっかにありそうな気がする、雑貨店とかに。もしかしたらだけど、
ちょい前あったのに今最近見ないなっていうので、
うん、
なんかこのブレスケアじゃないですけど、透明なセロハンみたいなやつで口で溶かすやつなかったですか。
あ、下の上でさっと溶けるみたいな。
あれも全然見なくないです。
あ、でもあれ売ってるんじゃないかな。
売ってるか、まだ。
うん、じゃあフィルムタイプでしょ。
なの、なんかあのボンターメとかにあった気が、お菓子についてるイメージなんですよ。あ、なるほど。そういうフィルムは
これも一生懸命出るみたいな。
そうそうそうそう。
なんて言うんでしたっけ、なんか、
ボンターメって言ったからもうボンターメ、
ボンターメ
そういうこと？
もうそういう感じの、もう口で清涼感生み出すやつ。
へえ、そんなパワーアップしてんの？
あれ一時期流行ったけど、もう全然見ない。
あ、分からんな。
ね。
そうなんだ。まあまあでも紙石鹸ね。誰かもしかしたらこれ売れるかもしれないですね。
そうですね、
うん、確かにあっておかしくない、
うん、さあ続きまして、センダリーナさんからいただきました。目覚めよ K ジャージ世代、氷枕、子供の頃熱出した時はお母ちゃんが氷枕を作ってくれたな。ひんやりして気持ちいいんだよね。我が家の氷枕は茶色のゴムでできていて、ゴムの匂いがする、金属のクリップで止めるタイプです。最近の氷枕は、保冷剤の柔らかい保冷剤の柔らかいやつとか、氷を使わないタイプが多いですよね。昔のは氷とお水を使うから頭がゆらゆらするんだけど、氷同士がぶつかるカラカラっていう音が心地よかったり、あといつも忙しくて怒りんぼのお母ちゃんがわざわざ作ってくれたっていうのも嬉しかったな。ちなみに医学的には脇の下や鼠径部を冷やすのが効果的ですが、本人が気持ちいいと感じるのなら顔やおでこを冷やすのもありだと思っていますということですね。
まあ、病は気からみたいなことですよね。鼠径部ってのはどこですか？
鼠径部は
脇の下と鼠径部。
鼠径部はここじゃないですか？
いや、どこだばや。適当に頭へ。それ
久しぶりにボケました。
いえーじゃないよ。ボケた後にいえーじゃないよ。
いや、わかんないですけど、まあまあどこですかね、鼠径部。
K がつくから、
うん、
首っぽいですけどね。
なるほど。あ、K ついたかの K か。お、このなんか節約術みたいな、
うん、
なんかテレビで見たんですけど、
うん、
この頭冷やす、
うん、
熱さまシートの役割を、うん、スイカの皮でやるっていう、うん、節約母ちゃんみたいな特集してましたね。これスイカの皮をもうラップで包んで、もう冷凍に冷やしておいたら、もうまんま形的にも、
あ、まあまあ、
でこの保冷的にも、ね、もうまんま同じぐらい効果があるっていう。
ウリってなんか熱逃がすっていうもんね。
あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあもう本当に理にかなってるんだ。
あれやってみたいですけどね、この寝てるさ、
ほうほうほう、
この寝てるそばから棒が立ってさ、
うん、
自分の頭に向かう、この金魚すくいで取った金魚の袋みたいな感じで、
うん、
頭に氷が袋が乗っかるの見たことない、漫画とかで。
あ、はいはい、
なんか
あるある、
なんとなくわかるな。
あ、絶対動けないやつ、
なんか科学実験道具みたいなやつで吊るされてるやつ。
あれやってた人いるんかなとか思いますよね。
ああ、確かにな。
漫画でも見たことある
んじゃないですか。加トちゃんさんとかやって
るんですかね。
いや、やってるだろう。だって、友達のもう妹がもう墓から墓石パクるような時代ですからね。
うん、え、そんな話あったっけ。
あれ選手なかったっすか。
ありましたね。
凄まじいっすね。まあでもそうっすね、今はそっか、ゴム保冷剤もあるからな、今はね。
うん、
確かに。まあ、ということで以上4通いただきました。
ありがとうございます。
ということは、
はい、
誕生日
回2つのものが、同点じゃないか、
同点じゃない、2、3、4だね。
誕生日のお話を教えてくださいのコーナーが、うん、2通でビリとなりましたので、トータでございます。
うわ
ー、あー、なるほど。
あ、残念ですね。
うん、目覚めをもう一つありますね。
え、まだあります。
はい、
あ
れ、
リアルタイムで来てるんかな。
すげえな。じゃあ行きましょう。
はい、
あ、ホルモン小松さんからいただいております。
ありがとうございます。
目
覚めよ K ジャッジ世代、先週、センダリーナさんがランキングクイズで犬の目やにを取るとスッキリするとありましたね。
はいはいはい、
犬の目やに、
うん、
小松も大好きです。本日は犬の目やにの魅力を紹介します。
いやそれもう K ジャッジ世代関係ないよ。
犬は目やにがたまりやすく、あれ、これ普通のあれか、あ、違うな、目やにがたまりやすく、こまめに取ってあげないと目元が汚れて涙やけになります。
ほう、
そこでワンちゃんと顔を合わすたびに毎回目やにを取るようにしています、
うん、
っていうか目やに取りたいからワンちゃんを呼ぶ。もっと言うと帰宅してワンちゃんがお迎えに来るとただいまいい子にしてたじゃなく、だ、目やに取ろうが先なのです。
すごいな、そんな好きなんだ。
例えるならタイルのなんていうの、目地、目地、
ほうほう、
タイルのね、
はいはいはい、
から、シリコンが細長くはみ出しててくっついていて、うん、ペリッときれいに剥がれたら気持ちいいですよね。
わ、うんうん、かります。
それが毎日楽しめるんですよね。センダリーナさん、最後にもう一つ、センダリーナさんは、ワンちゃんの肉球の匂いは好きですか。うちの女房は肉球の匂いにやみつきですよ、
なんとなく臭そうですけどね、
プニプニしてるとこ。
おお、
なるほど。 ど。
やっぱそのちょっと臭いなっていうのが癖になるみたいなことなんかな。だって絶対臭いでしょ、ずっと地面擦ってるんだから。
確かに何かの匂いしたんですよ俺、忘れたけど。
あ、肉球の匂い嗅いだ時
に。俺もよく猫の嗅いだことあるんですけど、はい、カブトムシかだったかな、なんかの匂いがしてた気がする。
ああ、でもなんか生臭いイメージはできるな。
獣臭くはないかもしれないね。
あ、この肉球、
毛の部分、毛が生えてないですか。
おうおう、
うん、一応地面に擦れてるから。おうおうおう、違う匂いになってそうじゃない。
なるほど。
ああ、そっか、そう考えたら、うん、おう、でもカブトムシってことはちょっとなんか、
カブトムシだったかちょっとね、なんかあったんですよ。
生臭いになるんかな。あ、
生臭くはないです、
うん、生臭くはないですか、
うん、
なるほど、なるほど。目矢に取る気持ちよさはシール剥がした時の気持ちよさとかと似てるんですかね。
あ、なんか言ってましたね、このタイルの、
うん、
うん、
これは分からないですけどね、メアに。そうなんですね、
出るんですね、うん、ということで全部で4通、うん、あ、5通、
5通ですね、
すげえ、
はい、はい、ということで、
うん、まあ、淘汰されて、
淘汰されての感情と、次週は、来週は、路上ポエマーになろう。
おいしょ、
うん、はい、こちらですね、まあ、路上であなたの顔を見てインスピレーションで詩を書きますと、
はい、
いうような方が、まあ、国際通りにもいっぱいいらっしゃいますので、あれ全国的にいるんですかね。
いるんじゃないですか。
いると思う、うん、大阪にもいましたよ。
むしろ全国があるじゃない、うん、先駆け、
あ、先駆けで沖縄に来てるみたいなことですかね、
うん、
まあ、この路上ポエマーっていう言葉も当たってるか分かりませんけど、
うん、
まあ、この路上ポエマーになって、うん、で皆さん、詩を書いてくださいと
なったつもりでね、
ですね、
うん、お題はこっちが決めると。
そうですね、
誰が来たか、
うん、じゃあ来週の、うん、お客さん、
うん、
まあ、その人のポエムを書くというお題とも言えましょう、はいはい、その来週のお客さんは、新とすけ新で。
あ、そうなの。
いきましょうか。
なるほど、
なるほど、
うん、新とすけ新が、うん、まあ、路上ポエマーのところにお客さん、
皆さんのところに、
で、何という言葉を送りますかと、うん、インスピレーションで書いて送ってください。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、そして、目覚めよ刑事ジャージ世代、そして怖い話を教えてくださいの3つのコーナーは、続けてお送りしますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、もうぜひ。
はい、はい、それでは、うん、刑事さんのコーナーいきましょうか。
俺のいきますか。
いきましょう。
じゃあまずは本日の、
はい、
沖縄の、
うん、
ダムの貯水率は、
よいしょ、
あ、 48.0% でございます。
お、これはもう50を下げちゃいましたね。
もうあれですよ、あのこのラジオでは毎回やるでしょ、 100% だろうとなんだろう、
はい、はいはいはい、
もう最近テレビでも、テレビでやるときはもうやばいです。
もうやばいですね。
あ、そうなんですね。
もう緊急事態だ。やばいですよ。
あ、これもうテレビでニュースになってたんですね。
もうちょっとなってます
よ。あ、いや、これはまずいな。
梅雨待ちです、もう梅雨待ち。
あ、そっか、そろそろだから、
うん、
もうあと少し、う
ん、一応それ見て様子見ようってことです。
うんうんうん、
だから最近お家作って、お家にタンクがない人、直接水を引いてる人、危ないですよ。
なるほどね。
タンクがあるお家は大体あのなんで断水になってもタンクの水で賄えるんですけどね、うんうん、
じゃマンションとか危ない、マンションとかアパートとか。
いや、もうああいうところタンクあればいいんですよ。
ああ、うん、ないところは新しいマンションとかも、
今どっちか選べると思うんで、タンク派ですか、うん、タンクやりますか、はいはいはい、それともなんか直接行きますか。
あ、
直接はもう断水も直でも断水になりますから。
ね、ウォッシュレット、禁止レットを出してくれればいいのにね。
いや、それはもう
何お尻洗うのに使ってくれてればって。
ウォッシュレットはでもちょっとのもんよ、多分。
ちょっとかな。
うん、
いや、長い人いるよ
時間にはよるな。
さあ、そしてずっとこどっこいそばショーの本日の体重、
はい、
46.6kg です。
お、これまた変わってないな。全く一緒じゃないですか。
そうなんですよ。でも皆さん気づきません？
ほう、
とうとう来ましたよ。
なんだこれは。
体重、
はあ、
お、
ダム、
ダム
2キロ差なってますよ。2キロ差
いや、キロじゃないよ。や、
1.4% キロ差ですよ。
この2つの数字が交わるとき、
うん、
地球危ないっすよ。もしくは朝鮮さんからミサイル5、6発は
危ないな。
それをやべえよ、やべえよ、
やばいっす、やばさよ。やや
ばい、
それを昭和が守ってくれる。
昭次第かな。
昭を必死に太らすか、
うん、
必死にダイエットさすか、どっちかにやらんとね。
それかもダムの
味やばいな。
やばいから皆さん気をつけてください。 X デーが近づいてまいりました。
怖い
です
ね。
楽しみです。
いや、これは
まずいね。このコーナー初めて、多分このパターンないと思うんで。
うん、あ、確かに、うん、
まあ、楽しみではありますけど、
うん、
はい、
これは危ないところに来てますよ、
ね、
まさか世界平和がこのラジオでね、ああ、保たれてたとはね、思わなかったですね、
うん、楽しみですけども、うん、
はい、
うん、さあ もう終わりの時間に近づいてまいりましたけど、
そうです ね、
あの今週はあれがありますんでちょっと告知をお願いします。
あれがありますね、土曜日22日に、うん、毎月やっているオリジンお笑いライブ起承転結が行われますよ、うんうん、
はい、
オリジン全員が新ネタを披露する場でございます、うん、天仏ホールでやっておりますよ、はい、18時半会場19時開演、チケットが1500円といっております。
言っておりました、
無関係なんだ、
言っております、はい、もちろん我々新東京ケージアジも出ますんで、
う
ん、
今回はね、うん、なんとゲストにあのガクトさんが出るってい
う。来ないよ、や
出るってよ。
あ、来ないんか、うん、
いやどこで告知してればそれ。あ、
もうチケット2時間舞台でナッツ食うだけっていう。
なるほど、
ずっとナッツ食うの見せるってよ。
じゃそれでも来るかもな、お客さんは。
ソケーブのメール来てるんですけど、うん、言いますか、してからシレポン、ソケーブはコマネチの部分だはずよ、秘剣のサポさんから来ました。
ほうほうほう、なるほどね、
気持ちよさそうっちゃ
気持ちよ。確かに初めの一歩でも
冷たく、
あ、そう、会長が金玉冷やしてましたもんね。
あ、そけい部なんだあれ、うん、つまりはな、
うん、鴨川会長ね、
はい、ということで、また、来週メールお待ちしております、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
本日のお相手は
新戸助、新戸
助、首里、シミネと
ケージャージでした。
ありがとうございました。